どうぞコリント第一の手紙の11章を開きください。11章の23節のところから28節までお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り感謝を下げた後それをこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないまでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさいって。この御言葉が私たちに教えていること、それは聖餐式に関してであるということは明らかです。皆さんも何度もこの箇所をお読みになっていらっしゃる。確かにパウロは聖餐式について教えを与えています。しかしこの聖餐式についてのパウロの教えというのはここが初めてじゃないんです。実はこの前の10章の中にも特に16節のところからそのことをパウロは教えています。なぜ10章でもなぜ11章でもこのことを教えたのかです。なぜパウロはこの教えを繰り返しているのかです。不思議だと思いません？でその理由についてパウロは11章の17節のところでこんなふうにことを記しています。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。大変厳しいことをパウロはこのコリントの教会に告げました。あなたたちの集まりが益にならないで害になっている。本来ならば信仰者が集まっているその集まりはみんなにとって益であるはずなのにみんなにとって害となっているって。確かにこのコリントの教会というのは大変な問題を抱えた教会だった。そのことはよく皆さんもご存知です。コリントの手紙を見ていくとこの教会というのは兄弟間にいろんな争いがあった教会です。誤った教えが蔓延していた教会でもありました。また不道徳が横行していた教会でした。性的不道徳、またそういった罪を悔い改めることもなく、またかえって教会としてそういう罪を受け入れていたなんて考えられないようなことが教会の中で起こってました。また一番悲しいことの一つっていうのはこの教会の中に一致がなかったということです。この11章の20節を見ていただきますと、パウロがこの聖餐式について教える前に20節、主の晩餐を食べるためではありませんという言葉が記されています。主の晩餐、そしてこの聖餐式と。でなんでこんなことをパウロが記したかというと、その当時の人々はそのようにして集まりを持ってたんです。彼らは集まって何をしたかというと、まず晩餐会を催したんです。晩餐つまり夕食です。人々は集まって夕食会を催したんです。そしてその夕食が終わった後聖餐式を持ったんです。でここに問題がありました。裕福な者たちは集まってきていろんな食べ物を持ってきて、そして彼らはそれを食べて飲んで、そして聖餐式を迎えたんです。裕福でない人たちはどうだったかというと、空腹のまま聖餐式に出てきたんです。ですから聖餐式に集っているその教会の中に、かたや非常に裕福でお腹がいっぱいな人たちと、かたや非常に貧しくて何も食べていない空腹の人々が存在したんです。でもっと厄介なことは、ここに集まった人々の中に酔っている人たちがいたわけです。だって夕食をまずした後聖餐式に出てくるからです。でこういった問題がありました。もう一つ言えばね、 さっきお話したようにこの教会に一致がなかったって、教会の中に分裂が存在してたって、そのことをパウルは指摘してます。人々は非常に利己的でした。必要を抱えている人々のことなど気にも留めなかった。他の人々のために労するよりも人への批判に時間を割いてたんです。互いに助かっていたあの初代教会とは全く悲しいことに異なってました。想像つきますでしょ。教会の中で悪い噂を立ててみたり、誰かの批判をしてみたりとか、悪口を言い合ってたりって、どうしてそんな教会を神様祝されます？どうしてそんな人を神様祝されます？そこでパウロはこのレッスンをこの教会に与えたわけです。なぜかっていうとね、確かに見た目は彼らは信仰的だったからです。だって彼らはちゃんと聖餐式を守ってるんです。でも悲しいことは、聖餐式を守っていながらその聖餐式が神の前に喜ばれていなかったんです。彼らのその倍賛にしてもそうだし、聖餐式は主に喜ばれていなかっただけでなく、主の祝福を得るものではなかったんです。悲惨な話です。でもよく気をつけないといけないのは、彼らと同じようなことが私たち自身のうちにも起こるということです。例えば教会でいろんな集会に熱心に参加しているかもしれない。礼拝であったり祈祷会であったり、いろんなセミナーであったりとか、また犠牲的な捧げ物を捧げ、そして献身的な奉仕をしているかもしれない。でも問題なのは、それは素晴らしいんですが、問題なのは主ご自身がそれを喜んでいらっしゃるかどうかです。あなたはそれで満足しているかもしれない。人々はそれを見て素晴らしいと言うかもしれない。でも問題なのは主がそれを見て喜んでおられるかどうかです。だから私たちがいつも考えなきゃいけないのは、コリントの人々だけじゃなくて、どの時代であろうと、どこの人々であろうと、我々が考えなきゃいけないのは、どういった心でもってそれをやっているかどうかです。熱心な信仰を持っているように思えても、心の風化が進んでたり、熱心に働きをしていても、心の空洞化が進んでいることがあり得るんです。この信仰の形骸化っていうのは、信仰の早い病気が知らず知らずのうちに体を蝕んでいくように、信仰の病も私たちが気がつかないうちに心を蝕んでいきます。パウロはこのような大変、どちらかというと予的な教会のコリント教会、彼らが本当に主の前に悔い改めて立ち返ることを望んでました。なぜかというと、パウロはこの教会を立て上げたからです。第二次宣教旅行の時にパウロはコリントを訪問し、この教会が誕生したんです。パウロは1年半の間ここに滞在しました。御言葉を教えました。故にパウロはこの教会を愛し、この教会がそういった罪から離れて真に神の栄光を表す教会になってほしいと願ってたからです。それでパウロはこの大切な聖餐式に関する教えを彼らに与えるんです。今から我々それを学んでいくんです。なぜなら私たちはその後、私たちは聖餐式を持つからです。でもね、皆さん、今から私たちが学んでいくことっていうのは聖餐式だけじゃない、我々の信仰者としての生き方、その全般に関わることです。ですからこの大切なことをご一緒に学んでまいりたいと思います。でその前にまず2つのことに注目いただきたいんですが、23節ご覧くださいます。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですとあります。二つのことをパウロはまず最初に言うんです。一つ目は、主から受けたこととあります。主から受けたこと。つまり何を言ってるかっていうと、パウロはこう言うんです。私が与える教えは、自分自身の考えに基づくものではないということです。主ご自身のものだということを強調してるんです。二つ目は、私という言葉が一番最初に出てきてます。ギリシャ語でも最初に出てくる言葉が私なんです。なぜか分かりますでしょ。私を強調してるんです。つまりパウルはこの23節の最初のところで、この今から私が教えるこの教えっていうのは、 私が考え出したことでもないし、誰かから聞いた教えでもないって。神ご自身が私に直接与えてくれたものだって。私自身がそれを受けたんだと。と言って、神様からいただいたメッセージをパウロは伝えようとするわけです。聖餐式についての説明がこの23節から25節の中に出てきます。早速見ていきましょう。ここでパウロはパンについての説明をします。そして杯についての説明をします。我々聖餐式でよく見てますよね。よく皆さんご存知です。で、実はそのことについて主イエスキリストはお教えになるわけですけれども、ちょっと見てくださいます。23節、すなわち主イエスは渡されるよと書いてます。渡されるよ、つまり主イエスキリストが捕らえられるその夜の話です。イエス様が捕らえられる前ですけれども、その同じ日の夜の話です。そのことをパウロはここで明らかにしました。捕らえられる前、イエス様と弟子たちは何をしてました？エルサレムの2階座敷で最後の晩餐を彼らは食してらっしゃった、ね、最後の晩餐ってこう一般的によく言われますけれども、彼らは過ぎ越しの食事をしていたんです。そのための準備の様子が福音書の中に出てきます。でもちろん福音書を見ても、そしてこのパウロが書いたパウロ書簡の中を見ても、その当時の様子、その最後のその食事の中、過ぎ越しの食事の様子というのは詳しくは記されていません。しかし記されていること、実はそれが非常に私たちにとって大切なことなんです。もう一度見てください。23節、主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を下げた後それを裂き、こう言われました。実はイエス様が何か特別なことをしたんじゃないんです。このように過ぎ越しの食事では人々がやったんです。私たちはこのことを理解するために過ぎ越しの食事というものを知らなきゃいけないんです。どういうふうにして彼らはこの過ぎ越しの食事をしたのかです。簡単に説明しますとね、過ぎ越しの食事っていうのは4つの杯を主人がその人々に配ったんです。まず第一の杯があります。家の主人はどうしたかというと、第一の杯をまず神の前に祝福するんです。そしてそれをそこに集った人々に与えるんです。人々はその杯からその中に入っているワインを飲むわけです。で、このワインといっても水で薄められたものであって、アルコールの含有量は今の私たちがその目にするワインとはかなり違います。そうした彼らはその杯を飲むわけです。そしてそれをみんなが飲み終わった後、何をしたかっていうと、人々は苦菜を食します、ね、そしてその後主人は過ぎ越しの説明をするわけです。そして人々は賛美を主に捧げました。で、この賛美っていうのも詩篇の113編から118編まで、これを人々は歌うわけですが、おそらくこの時、第一の杯の時には113編だけか、113編と114編、そこは記されていませんけれども、伝統的にそのように彼らは賛美を主に捧げたわけです。これが第一の杯です。そしてそれが終わった後、今度第二の杯があるんです。第二の杯を同じようにしてみんなに配って、みんながそれを飲んだ後、主人はどうしたかっていうと、種なしパンを裂いてそれをみんなに配るんです。で、それが終わった後、夕食が待ってます。夕食で食したものは生贄の羊です。その夕食が終わった後、今度は第三の杯がやってきます。第三の杯を祈った後、人々に配るんです。そして人々がそれを飲んだ後、残りの賛美を神の前に捧げます。先ほどの詩編の110、おそらく4編から、また5編から118編までを歌うわけです。 そして最後第4の杯ですけれども、第4の杯っていうのは来たるべき王国を祝って、そしてみんなが参拝する前にその杯から飲んだんです。いいです。こういうふうにして人々は過ぎ越しの食事を行ったんです。イエス様もここで弟子たちと共になさったのはこの過ぎ越しの食事なんです。さて、御言葉が記していることを今説明したこととこう当てはめて見ていますとね、23節にありました、パンを取ってそれを裂いて人々に語られたと23節24節に出てきました。パンを取って裂いて人々に配るっていうのは第二の杯を飲んだ後の話です。ですから第二の杯を飲んだ後、主人は普段は種なしパンを裂いてそれを配って、そしてその後食事に入るわけですけれども、その様子です。イエス様はその時にパンを配る時にこう言われたんです。これはあなた方のための私の体ですと、こういう教えをこの場でなさったわけです。それまでさっきからお話しているように水越しの食事ですから、人々はこの種なしパンを食べるときに思い出したことがあるんです。それはエジプトを出てきた時の話です。出エジプトの話です。奴隷であったイスラエルの民がそこから解放された時の話です。覚えていらっしゃるでしょ、10の災いがエジプトに下りました。最後の災いはその家族のウイゴが家畜に至るまで殺されるということでした。そしてその災いが下った後、エジプトはどうしたかっていうと、エジプトはイスラエルをせき立てて送り出そうとするわけです。なぜならこんな厄介な人々をここに置いてたら大変だと、もっと大変な災いが自分たちに起こるだろうということで、彼らはイスラエルの民をせき立てて、そして彼らはエジプトから出ていくんです。せき立てられたものですから、彼らはその練ったその練り粉の中にパン種を入れることができなかったんです。普通だったら粉を練った後パン種を入れて、つまりイーストを入れて、そしてパンを焼くわけですけども、あんまりもせき立てられたんで、彼らはそれができずにそのまま練り粉を持ってきたわけです。それを思い出すということだった。パン種を入れていないパンを食べる。ですから本来ならば水越しの食事をしたときに、主人が種なしパンを裂いて配ったときに、人々はそのことを思い出したわけです。ところがイエス様がここでおっしゃったのは、このパンは私の体ですとおっしゃった。このパンが象徴することは、今から、これまではこれはあのエジプトの解放の時を象徴してたけれども、これからはこのパンは私の体を象徴するんだとおっしゃった。つまりそれ何を意味したのか、こういうことです。神である方が人としてこの世に来られ、そして私たちの身代わりとなって死んでくださり、贖いを成し遂げてくださった、その身体を象徴するということです。その教えをイエス様はそこでお与えになったんです。さて25節を見ていきますと、今度夕食の後とあります。思い出してくださいます。第二の杯の後、種なしパンを裂いて配った後、人々は食事を取りました。25節に夕食の後とあるわけですから、それが終わってからです。第三の杯の時の話です。これは、ね、おそらく祈りを捧げた後、杯を配っていくわけですけれども、その時に主イエスキリストはこんなことをおっしゃったわけです。この杯は私の血による新しい契約ですと。でぜひ皆さんに覚えていただきたいのは、特別なことをイエス様は何もなさったんじゃないということです。さっきも説明したように、こうしてみんなは杯から飲んだんです。そして過ぎ越しの食事をした人々はあのエジプトからの解放を思い出したと今お話しました。でこの杯を飲むときに彼らが思い出したことは何かというと、さっきもお話したように10番目の災いがエジプトに下ったとき、つまり天使がやってきて、 その家の家畜に至るまで全てのウイゴを殺すと言われたときに、その家の門柱とカモイに羊の血が塗られているならば、その家を過ぎ越すと言われた、ね、ですからその杯はその血を意味してたんです。ですからイスラエルの人々は杯を飲むために、そうだと、神様はこうして門柱と鴨居に血が塗られている家を過ぎ越してくださり、そのウイゴは死ななかったって、その時思い出したんです。イエス様はその杯を人々に配る前に、この杯は私の血による新しい契約だとおっしゃった。この杯は私の血だとおっしゃったんです。かつての血は、あの門柱と鴨居に塗られた血は羊の血でした。子羊の。イエス様がここでおっしゃったのは、羊の血の話じゃないって。神の子羊である私の血であるって。ですからこれからはこの杯を飲むために、これから私があなたたちのために私の血を流していく、つまり私の命を捨てる、その犠牲、それを覚えるようにと、そのことを言われたんです。で、この今お読みしたところに新しい契約だというふうなことが記されていました。契約というのは、神が憐れみをもって人との間に定められた取り決めの話です。で、ここに新しい契約と書いてある以上、古い契約も存在したはずです。確かに存在してたんです。で、それは出エジプト記の24章の中に出てきます。皆さんのところにその箇所は記しておきましたけども、ちょっと聞いてくださいね。こういうことがあったんです。モーセは神様から律法をいただきました。その律法を書き記したんです、ね、そしてその書き記した律法をモーセは民の前で読んで聞かせるんです。それを聞いていた民はこういうふうに答えました。主の仰せられたことは皆行い、聞き従いますって。神様がおっしゃったことはみんな我々は守りますと、こういう誓いを立てるわけです。で、その時にモーセたちが何をしたかっていうと、こういうことなんです。実はその彼らが誓いをする前に、和解の生贄としてお牛を捧げたんですけれども、そのお牛の血の半分はその祭壇に捧げたんです。ところが残った半分の血は残しておいたんです。そして人々が、私たちは主が仰せられたことはみんな守り行いますと言った時に、モーセが何をしたかというと、そのお牛の血を人々の前にかけるんです。そしてこの血によってあなたたちは神様との間に取り決めを成したんだと、つまり契約を結んだんだと、このようにしたわけです。イスラエルの民は約束しました。神様のおっしゃったことはみんな守りますって。しかし我々が知っているように、民はそれを遵守することはできませんでした。なぜなら、神の律法を守り行う、完璧に守り行うということは我々人間にとって不可能な話だからです。ということは皆さんね、確かに神様はこういった契約を結ばれたんです。しかし神がこの律法をお与えになった目的というのは、この律法を守れば必ず救われる、でもあなたたちは誰一人としてその律法を守ることができないんだということを人々に悟らせるために与えられたものでした。そうだったでしょ。だって律法を守ることによって救われると神様おっしゃった。でも我々が気づかなきゃいけなかったこと、人間が気づかなきゃいけなかったことは、頑張ってみても、どんなに努力をしても、神の要求されている全ての掟を守ることはできない。そしてそれに本当は気づいたな、我々は神の前にただ憐れみを求める。神様守れませんって。頑張ってみても、どんなに努力をしてみても守れません。憐れんでください、助けてくださいって言って、我々は主の前に助けを、救いを求める。そのために与えられたものでしょ。ですから律法は救いを得るための手段ではなかったんです。律法というのは自分自身では救いを得ることができないということを悟らせる神様の基準だったんです。 それが古い契約でした。大変重たい契約でした。イエス様は新しい契約だとおっしゃった。しかもこの新しい契約は動物の血による契約じゃなくて私自身の血による契約だとおっしゃったんです。そしてこの血によって何が起こるかって、イエスを信じる一人一人の罪が許されるって、罪からその呪いからそして永遠の裁きから救い出されるって、古い契約は我々にとって重荷でした。でも新しい契約はそこからの解放です。罪からの解放です。しかも動物の血によってではなくてイエス・キリストの血潮による救い、そのことをイエス様はここでお話になっていらっしゃる。ね、皆さん、私たちは旧約の人々を見たときに、今でこそこうして新約を持ってますから、我々は神様のメッセージが全部わかります。そして神様が旧約の中にあって律法を与えになったのは、さっきもお話したように神の救いが、神の憐れみが我々罪人には必要だということを教えるために神様は律法を与えられた。ですからその律法も律法自身ではなくて神が備えてくださる救いを指し示していたわけです。そしてイエス様はおっしゃるんです。律法が指し示していたその救いが私だって。誰一人として神の律法を完璧に守れませんでした。しかしこの新しい契約を結んだクリスチャン、あなたや私は今度は神の律法を守ることができるようになったんです。神の律法は救いを得るための手段ではなかった、ね、それが証拠に何度も言っているように、誰一人でそれを守ることはできない。でも救いに預かった私たちは救われたことの証として神の教えを実践することができるものになりました。お分かりですよね、皆さん。それは大切なことです、ね、行いによって救えることはできません。でも救われた私たちは神が私たちに命じておられること、神が私たちに教えておられること、それを守ることができるものへと変えられたんです。神の助けによってそれが可能となったわけです。ですからイエス様がおっしゃったのはこの血による新しい契約だと、それは重りじゃなくてあなたたちに本当の救いをもたらすものだって。なぜなら動物ではなくて神の子羊の命が、血が注ぎ出されたからだって。奈良神学校の新約の教授だったデイビッド・ラウリーという先生は、古い契約の中心は書き記された言葉であるって、律法の話ですよね。これ新しい契約の中心は生きた言葉であるって、律法ではなくて主イエス・キリストご自身であるって。私たちはこの主イエス・キリストによって救いを預かった、いただいたものとして我々はこの新しい契約に生きるものと神様によってされたわけです。その話をイエス様がなさったわけですけれども、次見てくださいます。聖餐式に関する2つの命令が記されています。それは24節にも25節にも出てきました。パンを取った後、私を覚えてこれを行いなさいと言われたし、25節杯に関しても私を覚えてこれを行いなさいと同じことが繰り返されています。2つの命令がここに記されています。1つは覚えるということです。つまりあなたがパンを取るときに、あなたが杯を取るときに、あなたを覚えなきゃいけないというんです。じゃあ何を覚えるのかって、このパンと杯は何を意味するのかです。もっと言えば主イエスキリストを覚えるということです。でもね、これはイエス様が十字架で死んだんだな、そういう歴史的な事実をただ思い出すという話じゃないんです。それ以上のものなんです。あの十字架にかかられた主と あなたとの可能な限りの生きた親しい交わりを訴えているんです。私たちのために死なれたじゃない、私のために主が死んでくださった。その主とあなたの個人的な関係において生きた交わりを持ちなさいと、そのことを命じているんです。我々がイエス様の十字架を覚えるときに、イエス様が十字架で死んでくださった、それ以上のことです。主イエスキリストは私を救うために罪のないご自身の命を犠牲にしてくださった。主イエスキリストはあの十字架にかかって私が受けるべき罪の呪いを代わって受けてくださった。私に対するあの父なる神の怒りを主は残らずあの十字架で受けてくださった。主イエスキリストのあの打たれた鞭も、主イエスキリストが経験された人々からのあざけりも、私たちが想像することもできないあの痛みも、あの十字架の苦しみも、すべて私のためだったって。できる限り私たちはこの十字架にかかって私のために死んでくださった、あなたのために死んでくださったイエスと、その生きた関係を持ちなさい、生きた交わりを持ちなさいと、そのことを言っているんです。ね、信仰者の皆さん、イエス様があの鞭を打たれたときに、イエス様が上げられたあの悲鳴の声聞こえません？イエス様があの重たい十字架を担いでゴルゴダに向かっていかれるときに、体からは血があふれ出てました。そんな状態で十字架をゴルゴダまで運ぶことなんかできませんでした。あの痛みも、あの傷も、すべてあなたのためだったって。人々はそのイエスを見てあざけりました。罵声を浴びせました。誰一人としてなんでイエス・キリストがこんな苦しみに遭ってらっしゃるのか分かっていませんでした。しかしイエス・キリストはあなたのためにその十字架を追い、あなたの十字架を追って十字架のその処刑の場所である。ゴルゴダに向かっていかれた。その手に釘が打ち込まれたとき、その足に釘が打ち込まれたときの悲鳴、聞こえます皆さん。私たちが覚えなきゃいけないのは、なんで神がここまであなたや私のためにする必要があったのかです。思い出しなさいって、主があなたのために何をしてくれたのか。パウロは二つ目に行いなさいって言います。命令形であり現在形です。つまり私たちはこの聖餐式というのを継続して行い続ける必要があります。御言葉の中にはどれぐらいの周期でということは記されていません。しかし我々はこの聖餐式を守り行っていくことが必要だって。この聖餐式を行うときに私たちにとって覚えなきゃいけないのはエジプトからの解放じゃないんです。我々が覚えるのは主イエスキリストによる罪からの解放です。そしてこの26節から見ていくと、聖餐式に関する2つの警告が記されています。目的を果たしなさいって26節。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、つまり聖餐式を行うたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですって。主が来られるまで、私たちがこの地上を歩んでいる限り、この地上で生きている限り、私たちには大きな務めがあるって。それは主イエスキリストのあの十字架の死を人々に告げ知らせることだって。創造主なる神があの十字架で払ってくださった犠牲を、主イエスキリストが成し遂げてくださったあの完全な救いを人々に語り続けていく、それが私たちの務めであるって、そのようにパウロは言います。そして二つ目に彼が言うことは、自らを吟味するようにって、 27節と28節です。従ってもしふさわしくないまでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者、つまりふさわしくないままで聖餐式に出るならばあなたは主に対して罪を犯すことになるって、大変恐ろしいことがここに記されています。このふさわしくないままとこの副詞ですけれども、これはそれらの価値と一致しない不適当ということです。つまり神の前に立つにふさわしくない、神の前に立つには不適当な、そういう状態であってはいけない、もしそうだったらあなたは神の前に罪を犯しているんだと、そのように警告するんです。ふさわしくないまま、不適当な人、一体どういう人の話なんでしょう。どういう姿で聖餐式に預かることが罪なんでしょう。それは罪を持ったままこの聖餐式に預かる人の話です。罪を持ったまま聖餐式に預かる人の話です。聖餐式っていうのは今我々見てきたようにキリストの死、あの贖いの御業を我々は覚えるわけです。イエス様が十字架で私のために死んでくださった、私の犠牲となってくださった、それを覚えることです。言い換えればあなたのために味わわれたキリストのその苦しみや痛みやその恥辱であったり、またその死を覚えて、そして救われたことを感謝し、その救い主を崇める機会です。それが聖餐式です。しかしもし罪の許しを感謝しますと言いながら主が憎まれ主を十字架にかけた罪を愛しているなら、それは偽善者のことでしょ。栄光ある主の前に、清い神の前に罪を持ったまま出てくるというのは神を恐れていないことの証拠です。主なる神様への畏敬の念が欠けてるんです。そういう人を神は歓迎なさらないね。皆さん、パウロが警告することは、そしてこのメッセージは主からのメッセージだって言っています。もしあなたの心の中に罪が存在し、そしてその罪を持ったまま聖餐式に着くならば、あなたは神の前に罪を犯しているというんです。なぜかわかるでしょう。神はあなたの心を知っているからです。あなたの心の中にあるその罪を知っているんです。人に対するそれは憎しみかもしれないし、怒りかもしれないし、どういう罪であったとしても、あなたが救われてるんだったら神はあなたにそのことを示し続けてくださってる。でもそれをあなたが隠し続け、それをあなたが心の中に温存し続けてるならば、神様が警告されるのはあなたがその状態でありながら聖餐式の場に出て、そしてパンと杯を受けながら私は感謝してますと言うならば、神様はそれを喜ばれないだけじゃない、あなたは罪を犯したと神様は警告なさってるということです。大変恐ろしい、そして厳しいことを神様はおっしゃってる。なぜ神様はこういうことをおっしゃるか。神は清い方だからです。どんな罪でも神は喜ばれないし OK になりません。そのような神なんです。そのような神の前に我々生きている。ふさわしくないままで主の前に出てはならないって。じゃあふさわしい人とはどういう人なのか。今4つのことを挙げています。主を心から感謝している人です。詩編の92の1のところに、主に感謝するのは良いことですって、糸高き方よあなたの皆に褒め歌を歌うことはって。詩編の103の2年も、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。ですから主の前に立つにふさわしい人、神が喜んで迎えてくださる方っていうのは主に感謝をしている人です。主は素晴らしい恵みを私に与えてくださった、そのことを覚え、そのことを感謝している、主を心から 感謝し褒めたたえている人、そういう人を神様喜んで迎えてくださるって。二つ目、どのように自分の感謝を表そうかと考えている人です。どんなふうに自分の感謝を表そうか、それを考えている人です。なぜなら、主の犠牲を思い、主への深い感謝を持っている人はそのように考えるはずです。詩編の116の12のところに、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。当然でしょ？こんなに神様が私によくしてくださった、何をもって神様に感謝を表したらいいだろうって。そういうことを考えて、私の感謝を主に表していきたい。どうやって表せばいいか。そういうことを考えている人、そういう人を神様は喜んで迎えてくださる。三つ目に、主に自分の不信仰を悔い改めている人です。あなたが神様のあなたに対する深い愛を覚えるときに、主イエスキリストのあの犠牲を覚えるときに、自分自身の行いを神はあなたの前に示してください。どんなふうにあなたが生きているか、神はあなたの前にそれを示してください。そうするとね、情けないなって、悲しいなって、そのことに気がつきます。神様、こんなにご自分の命を犠牲にして私を愛し救いをくださったにもかかわらず、私の神様に対してなしていることは不完全で中途半端で、一体何をしてるんだって。神が憎まれる罪から離れるどころか、その罪を時には愛してその罪を選択してしまったりしてるって。一体何をしてるんだ。だからその人は神の前に自分の罪を悔い改めるんです。神様、許してくださいって。私はあまりにも愚かなものですって、あまりにも罪深いものですって、こんなにも罪から離れようとしながら罪に罪を重ねている愚かなものです、許してくださいって、そのように心から主の前に悔い改めるものを神様受け入れてくださる。そしてもう一つ挙げるならば、主に全てを捨てようと考えている人です。なぜなら、私の主が私のために全てを捧げてくださったことを心から感謝している人は、この方のために全てを捨てようと考えるからです。多くの信仰者はそうやって生きました。主イエスキリストのために喜んで自分の命を犠牲にしました。なぜなら、彼らは分かってたんです。自分の命よりも、この主の方が大切だって。自分の命以上に価値があるお方だって。ね、皆さん、今我々はこの瞬間に呼吸してます。そしてまた呼吸をしました。また呼吸してます。それは全部神があなたに憐れみを持って与えてくださってるんです。あなたの意思で呼吸してんじゃないんです。全部神様の憐れみなんです。創造によって神はあなたに命を与えてくださった。そしてこの十字架の贖いによってあなたに永遠の命を与えてくださった。この私たちの主よりも大切な方が他にいます？我々が主イエスキリストを信じたときに、思い出してください。私たちは、この世のありとあらゆるものよりもあなたを愛しますという決心をしたはずです。覚えてます？ルカの福音書の14章の中でイエス様こうおっしゃってる。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないものは私の弟子になることができませんって。イエス様の救いのメッセージっていうのは、天国に行きたいですか、じゃあイエス様信じなさい、そんなメッセージじゃなかったでしょ。 もしあなたが私に従ってくるんだったら、あなたは喜んで全てのものを捨てることができますかと問われたんです。私についてくるっていうんだったら、あなたは喜んで自分の命までも捨てると、その決心ができますかって。まさに狭い門から入れという救いのメッセージです。イエス様がおっしゃってるのは、あなたの愛する家族を憎みなさいって言ってんじゃないです。神様がおっしゃってるのは、あなたはそのあなたが愛するものよりも私を愛するかと言われたんです。あなたの命よりも私を愛するかと言われたんです。それを我々は前に学んだんです。畑に隠された宝の話を思い出してください。彼らはその畑の宝を見つけた時にどうしました？自分のものを持ち物を売ってその畑を買ったとありました。素晴らしい値打ちの真珠を見つけた人はどうでした？自分のすべてを売り払ってその真珠を購入した。なぜそういうことをしたかって、自分の持っているものよりもその宝が、その真珠が素晴らしいというその価値に気づいたからです。そうして救いに預かったんです。信仰者の皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、私たちの命よりも、我々の持っている全てのものよりも主の方が尊いということです。この方に勝る方いません。だってこの方は私やあなたのために命を捨ててくださったんです。この方は私たちがこの世のどんなものをもってしても得ることのできない救いを与えてくださったんです。イエス、ご自分の命を犠牲にしてそれを与えてくださったんです。主が喜んで迎えてくださる方、それは神様、私はあなたを愛してます。私の持ってるありとあらゆるものよりも、私の命よりもあなたを愛してます。そのような思いを持って主の前に出てくる人々、そういう人々を主は喜んで迎え入れてくださる。だから我々は自分の心を吟味することが必要なんです。そのことが記されています。ふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むことのものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいって、自分の心をよく探ってみなさいって。あなたの心の中に罪がないかどうか、あるんだったらそれを主の前に告白して清められて主の前に出てきなさいって。今日の結論です。我々クリスチャンが聖餐式に臨むとき、まず我々は自分の心を正直に探ることが必要です。神が悲しまれる罪を持っていながら主を愛していますと、この聖餐の式につくことは罪です。あなたの罪を主の前に悔い改めて主の前に立つことです。しかしね、皆さん、信仰生活を長年送ってらっしゃると、悲しい現実は、いつの間にか自分の愛が、神に対する愛が冷えてきたことに感じることがあります。本来ならばその愛というのは成長しているはずなのに、その愛がだんだん冷たくなってくる。もしそういうことを経験されている方がいらっしゃるとしたら、次のアドバイスを差し上げたいと思います。まずね、今我々見てきたように、あなたに対する死の犠牲を思い出すことです。主イエスキリストが一体何をあなたのためにしてくださったのか思い出すことです。二つ目に、あなたの間違った主に喜ばれないこれまでの選択を悔い改めることです。どっかで私たちは間違ったんです。どっかで私たちは罪を犯し、その罪を容認してきたんです。自分が落ちたところを探ってみて、そこに立ち返ることです。神様、私を許してくださいって、私はあなたの前に 罪を犯すことによって、こうして今私の心の中からあなたへの愛が徐々に目減りしていることに気づけます。3つ目、主が喜ばれることを選ぶ決心をすることです。神様、私はこれからあなたが喜ばれることを決心していきます。あなたがお喜びになることを私は選択していきます。最後に、主に助けを求めることです。おそらくこれが一番大切なことでしょう。よく我々はね、神様に助けを求めることに躊躇するんです。自分が頑張らなきゃいけないと思う。でも私たちが神を愛するために必要なのは神の助けなんです。神様、私はあなたを愛してます。しかし私の愛は不完全です。ですからどうぞ私の愛を増し加えてくださいって。神様、私の信仰が成長するように私を助けてくださいって。もっとあなたに喜ばれることを成していくために私を助けてください。そのように祈ることは間違ってないんです。皆さん、我々の歩みにおいて神の助けがいるんです。そうして私たちは歩んでいくことです。今日我々が見てきたのは、どのような心を持ってあなたは主の前を歩んでいるかでした。聖餐式だけじゃないです。今日という日をどんな心を持ってこれまで歩んできたのか、そしてこれから歩んでいくのかです。私たちに必要なことは、しっかりと主の十字架を見上げて、そしてこの主に対してどのように生きていくのかをあなた自身が選択することです。主の成してくださった御業に心からの感謝を持って、そしてその感謝を表していくことです。どんなふうに主の御言葉に従い続けていくんです。この後私たちはパンと杯を皆さんにお配りします。今日我々見てきたように、自らの心をしっかり吟味してください。あなたの心の中に罪がないのかどうか、もしあんなら、それを今あなた自身が主の前に告白して許しをいただいてから、このパンと杯を扱っていただきたいと思います。お祈りします。父なる神様、今日またあなたの御言葉を私たちはいただきました。自らの心を探りなさいとあなたは私たちに語ってくださいます。主よ、どうぞ我々自身が正直に自分の心を探り、その心に潜むどんな小さな罪であっても、その罪を憎むことを教えてください。そしてあなたの前にその罪を心から悔い改めて、あなたの前に立つにふさわしいものに整えられて、あの十字架の素晴らしい贖いの御業を象徴するこのパンと杯を感謝していただくことができますように、心からあなたの贖いを感謝する、そのために一人一人の心を整えてください。いつもあなたのあの素晴らしい十字架を覚え、心から感謝しながら、その感謝にふさわしい歩みを成していくことができますように、どうぞ私たちの愛を増してください。あなたへの信仰を増してください。あなたへの恐れを増してください。そしてあなたにお会いする日まで、あなたの御言葉に従いながら、あなたの栄光を表すことができますように、どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人の心にあなたの御業を成してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。